ルール17、部下の人生を支える覚悟を持とう。このルールを見たあなたは、仕事上たまたま今の部下の上司になっただけであって、その部下の人生を支える覚悟なんて大げさな、と思われているかもしれません。もちろんあなたは、その会社を経営しているわけではなく、一階の中間管理職の立場です。経営者でない以上、部下の生活を支えることに責任は持てないでしょう。ましてや、その部下は一生あなたの元にいるわけではありません。あなたがいくら手塩にかけて育てても、もっと待遇のいい企業があれば、平気で手のひらを返すことも十分あり得ます。一方、ベストセラー、原因と結果の法則の作者で、心理学者のジェームス・アレンは、人生はすべてつながっているという自説を立てています。現在あなたが置かれている境遇は、すべて何らかの意味があって成り立っているというんです。人生に偶然はない。結果にはすべて原因があるというアレンの説が正しいのであれば、今一緒に働いている部下とも何か理由があって、今世で上司と部下という関係になったわけですから、それを良縁にすべく前向きに努力することは、お互いにとって価値の高いことなのではないでしょうか。俺は原因と結果なんて信じないという方はそれでも構いません。ただし、部下と接するときにこれだけは気にかけてください。部下を組織の駒やあなたの出世の道具として見ずに、いつも成長視点で見守ってあげるということです。これが日頃からのあなたの指示に説得力を与え、あなたと部下との信頼関係を築く古になります。あなたの部下に対する思いはいちいち話さなくても確実に伝播します。いつの間にか部下に伝わり、自然とあなたの課の雰囲気まで形成することになるでしょう。部下に、課長は俺のことを真剣に考えてくれて注意しているんだなぁと感じさせるか、どうせ自分の出世にマイナスになるから怒っているだけだろうと思われるかで、後々のチームワークにも雲泥の差が開きます。この成長視点を持つだけでも、部下にとってあなたが上司である意味が生まれてくるはずです。給料を保証して生活を支えるのは経営者の仕事かもしれません。しかし、部下の人生を支える基盤となる自己成長のお手伝いをするのは、直接の上司である課長の重要な役割の一つだと、私は強く思うのですが、いかがお考えでしょうか。